で4つ目、ダイエットしてるのに痩せない問題の4つ目はストレス対策ですね。ストレス対策っていうのができてない、これは重要ですね。ストレス対策ができていないっていうのは、ストレスによって食欲が旺盛になることってあるじゃないですか。ストレスで食べちゃうとか、ストレス食いとかって言いますよね。ストレスで食べてしまう、まあ、結局食べると太るので、それはストレス食いしてたら太りますよね。ストレス食いをしてたら太るっていうのは、ストレスの解消方法が食だったら、日々受けるストレスの解消方法が私の場合は食ですっていう場合は太り続けますよね。なんでかっていうと、ストレスがなくなることはないから。日常生活からストレスがゼロになること、生きていれば何かしらストレスってかかってくるじゃないですか。それがなくなることはないので、ストレスの解消方法が食べ物ですっていう場合は、その先もずっと太っていきますよね。ストレス食いをしていたらってことですよ。まあ、ストレスによって食べなくなっちゃう場合もありますけども、食べる人っていうのはやっぱストレスがあると食べちゃいますよね。ストレス太りっていうのは一体何を言ってるかというと、ストレス太りってよく言うじゃないですか。それを分解してみると、何のことを言ってるかというと、一つは今の話ですね。ストレスによってたくさん食べてしまうっていうことです。食欲が旺盛になる、食べちゃうってことですね。あとはさらに良くないのは、ストレスによって内臓機能が低下していきます。ダイエットするときは内臓機能っていうのを高めていきたいんですけども、それは何でかっていうと、食べたり飲んだりしたものを消化吸収排泄するのは全部臓器がやってるので、内臓機能っていうのは高めていきたいわけですよね。でもその内臓というのはストレスにとても弱いんですよね。まあ、内臓だけじゃないですけども、人の体っていうのは全般的にストレスにとても弱いです。ですぐ来ますからね。体に体感って結構ないですか？腰が痛くなるとか、肩が痛くなるとか、まあ、人によって足が痛くなるとか、まあ、ストレスによって自分がどこが痛くなるかっていうのは人によって変わると思いますけども、頭が痛くなることもありますよね。頭が痛くなったり、肩が痛くなったり、腰が痛くなったり、足が痛くなったり、人によってその部位は変わってくると思いますけども、いきなりなんか昨日までは健康だったのに、今日起きたら肩がものすっごい凝ってるとか、なんか乗り移ってるじゃないかなみたいな、取りつかれたみたいな思いとか、そういうことってありますよね。なんか腰がやたら重くなってるとか、ストレスですぐ来るので、体のそういった痛みの原因が全部ストレスって言ってるわけじゃないですけども、ストレスが大きな影響を与えてるっていうことですね。で、内臓は特にダメージ受けますよ。で、それは例えばストレスがひどいと胃に穴が開いたりするじゃないですか。まあ、それは極端な例ですけども、内臓機能って低下するんですよ。で、ダイエットで言えばとても低下してほしくない部分が低下しちゃうので、それは腸の働きだったり腎機能だったり、こういう部分が低下しちゃうんですよね。で、腸の働きがストレスによって低下するとどうなるかっていうと、老廃物出なくなりますからね。ゴミが溜まっていく、ゴミ太りタイプになっていくわけですよ。腸の働きが低下していく、便秘になる人は便秘になりますね。ストレスで日々受けるストレスで便秘になってしまうとかですね。ダイレクトに来ますから、ですぐ来ますから、時間差とかじゃないんですよね。もうすぐ反応しますよ、体って。正直に腎機能が低下したりもします。腎っていうのは水の流れ、水の排泄を司っている部分なので、ストレスによって腎機能っていうのが低下すると水の流れが悪くなるので水毒が溜まっちゃうんですよね。本来だったら体の外に出したい水っていうのがあるのに、そういうものが溜まってしまう。腎機能っていうのが低下するとそういうことが起こります。そうすると水毒っていうのは溜まるとどうなるかっていうと、水太りになっていくわけですよね。お腹周りに溜まったり足に溜まったりとか、まあ、そうするとお腹の周りがタポンとしてきたり、足が太くなったりとか、そういうことが起こるわけです。足が太い原因というのは、ただ単純に脂肪が溜まってるっていうだけではなくて、水が溜まってるんじゃないかなという可能性も見たいですね。慢性的なストレスがある場合というのはそういうことが起こる可能性もあります。 ダブルパンチなことが多いですけどもね。足が太いときって脂肪も溜まってるし水も溜まってるみたいな。ストレス太りっていうのは今の話ですよ。ストレス太りっていうのは何を言ってるかっていうと、食欲旺盛になって食べ物を食べてしまう、量を食べることによって太るっていうのと、腸の働きが低下して老廃物が溜まって太る、ゴミ太りをする。もう一つは腎機能が低下して水毒が溜まっていく。これがストレス太りの全体像です。食欲旺盛になる、老廃物が溜まる、水毒が溜まるってことです。でも これの厄介なところが、大元はストレスだってことです。ストレスがあると、じゃあこれって変わらないじゃんと、毎日毎日仕事とか、例えば仕事のストレスとか、家庭で育児のこととかですね、なんか子育てとかそういうので、あるいはプライベートとかでストレスがある場合っていうのは、なかなかそのストレスと大元を断ち切るのは大変じゃないですか。仕事をすぐ取っ替えるわけにもいかないし、家族のこととかそういうのをですね、いきなりなんかね、やらないとかっていうのはできないですよね。その現実的なストレスの大元の問題というのを解決するっていうのはなかなか大変なわけです。そうなると、じゃあ体変えるの難しいんじゃないかなと思うかもしれないですけども、そんな中でできることっていうのは必ずあるわけですよ。生きていればできることっていうのは必ずあるんですね。じゃあ何ですかね、そのストレス対策。ストレスがあると体の状況っていうのは悪くなってきます。食欲旺盛になるし、ゴミも溜まるし、水も溜まります。なんとかしたいですよね。でもストレスの大元は変えられない、なかなかね。会社すぐ変えるとか、上司とか変えるとか、家庭のことをなんか変えるとかっていうのはすぐにはできない。じゃあ何だったらできますか。ストレスは変わんないです。出来事は変わんないです。何か変わんないと体は今の状況っていうのは変化させることは難しいですね。現実を変えれない、変えられない、出来事を変えられないのであれば、できることは自分にとってできることですよね。できることというのは自分にできることですよね。外側の外的な環境を自分の手で変えることはできないですけども、自分の考え方とか捉え方だったら今日から変えられるじゃないですか。何を言ってるかっていうと、ストレスに対する捉え方を変えるっていうことです。ストレスの捉え方を変えるっていうことですね。嫌だな嫌だな、ストレスって嫌だな嫌だなってことじゃないですか。何かがあるたび嫌だな嫌だなって思いますよね。もちろん僕もありますよ。いっぱいありますよ。でも嫌だな嫌だなって思う、その感覚、捉え方っていうのを180度ひっくり返すってことです。そんなことできんのと思うかもしれないですけど、これは練習していけば可能です。今までやったことないとできんのと思うかもしれないです。それはまあそう思うと思うんですよね。やったことないことだから。こういうのっていうのは練習なので、捉え方を変えるっていう練習をやっていけば、捉え方が変わって、そのストレス状態っていうのは緩和されていきます。心穏やかな状態で毎日過ごすことができるようになっていくっていうことです。現実は変わらないですよ。ストレスがある、その何かの出来事っていうのは変わらないですけども、自分の捉え方が変わると心穏やかに過ごせるようになる。そうすると過剰な、異常な食欲っていうのも落ち着いてくるし、内臓機能っていうのもですね、状態が良くなっていきますので、その悪化させるそのストレスっていうのがなくなっていくわけですから、なくなっていくというか、そのストレスの捉え方を変えるってことですけども、ストレス太りというのはとても重要なポイントです。これがある限り体っていうのは変わっていかないんです。解決策っていうのは捉え方を変えることですね。これが4つ目で、5つ目、ダイエットしてるのに痩せない問題の5つ目、これはね、盲点だと思いますけども、気づいてるかな。体が乾いてるからです。体が乾いてるから、潤いが不足してるからです。潤い不足、人の体は潤いが不足すると機能低下していきます。ダイエットで言えば、具体的には 潤いが不足すると何が良くないかっていうと老廃物が溜まっていくっていうことですね。体の中に溜まったゴミというのは潤い成分とともに外に出ていくっていう性質があるんですよ、人の体っていうのは。例えば便だったら硬い便だと出にくいですよね。潤いがあってこそ出ていくじゃないですか。乾いてるものカチカチの便っていうのは出にくいですよね。ちゃんと潤いを補ってこそゴミっていうのが出ていくんですよ。体が乾燥してくると潤いがなくなってくると老廃物が溜まって太っていくゴミ太りタイプになるので、なかなかこれは美しくはないですよね。ゴミで太った体になるわけですよ、ゴミ太りタイプっていうのは。潤い成分大事ですからね、体の。とても人の体っていうのは水袋の集合体なので、成人だと大体 60% から 70% は水分が占めてると言われますけども、水袋の集合体なんです、人の体っていうのは。なので潤い成分、水系っていうのはとても大事なんですね。潤いがあってこそ機能していくシステムになってるんです、人の体っていうのは。乾くとね、機能低下するんですよね、ゴミが溜まるし。で、これは気づいてるかなといったのは何かというと、普段の生活で体が乾きやすい生活をしてないですかってことです。知らない間に体が乾きやすい生活、体が乾く一つの理由っていうのは高速移動なんですよね。高速移動、動くスピードが速い。高速で移動すると人の体っていうのは乾いていきます。車に乗ったり電車に乗ったりバスに乗ったり、車よりも電車よりも飛行機、スピードが増せば増すほど体というのは乾いていきます。普通の電車よりも新幹線とか、新幹線よりも飛行機とか、高速で移動すると人の体というのは乾いていきます。高速の乗り物に乗った時って具合悪くなりませんか？疲れませんか？新幹線乗ったりとか飛行機乗ったりとかって、それは長時間乗ってるからとかっていうのはあると思いますけども、同じ姿勢だからとか、それにまして潤いが不足してるっていうのもあります。まあ、他にも要因はありますけどもね、いろいろとかそういうのは重なって疲れっていうのは出てるんですけども、一つの要因は乾くってことですね。アーユルヴェーダでいうとバータの要素が風の要素が強くなるですよ。風の要素、移動っていうのは高速移動すると、だもし移動、そう、飛行機とか電車とか新幹線とか乗る機会が多くて太ってる場合は潤いが不足してるんじゃないのかなっていうのを、まあ、一つの視点として持ちたいですね。あるいは肌が乾燥するとか、なんか最近乾燥しやすいとか、髪はパサパサになりやすいとか、そういう状況だったら、これは移動によって、高速移動によって潤いが不足してるんだなっていうのは一つ見たいですね。でもそれってなかなかね、変えられる問題でもないですよね。電車に乗らないとかって無理じゃないですか。電車に乗らないっていうのはできないし、まあ、仕事で電車使っていたり飛行機使っていたらそれを使わないってことはできないですよね。じゃあどうやってその状況っていうのを改善することができるかというと、まあ、潤いがなくなるわけですから潤いを補給すればいいわけですよ。電車とか飛行機とかそういうものに乗った時っていうのは、あ、自分は潤いが不足するんだなっていうのが分かってれば、その後にちゃんと潤いを補うことをしようと、水を飲むとかフルーツを食べるとか、そういうことをしようというふうな行動になりますよね。それが解決策です。あとは乾いてるっていうのは寝不足も関係してます。睡眠不足になると体っていうのは乾いていくので、体の中の液体、血液とか水ですね、血液とか水、潤い成分ですね、血液とか潤い成分っていうのは夜作られるので、主にですよ、主に夜作られるので、夜寝る時間、睡眠の寝てる時に作られるので、睡眠時間が短いとか夜遅くまで起きてるとか、もうそんなことをしてると体っていうのは乾いていきます。寝るのが遅いとかですね、1時とか2時に寝てるとかっていうのは体乾いていくので、 まあ、そういう状況の時も気をつけたりですよね、まあ、睡眠時間を睡眠をしっかりとるようにするとか、あるいはそういう自覚があるのであれば水をしっかり飲むとか、フルーツを取って潤い成分を補っておくとか、そういうことをしたいですよね。これが5つ目ですね。ダイエットしてるのに、ダイエットしてるのに痩せない問題の5つ目。体が乾いてるから。で、次ですね。痩せたけどリバウンドしてしまう問題。痩せたけどリバウンドしてしまう問題は、これは3つポイントがあります。